ともみさん、すごい素敵なメッセージをありがとうございます。めちゃめちゃお忙しい中ね、こんな長いメッセージをいただいて、なんかもうね、読めば読むほど、資生堂でいやいや働いてた時の5年前、4年前の私が書いてるんじゃないかって思うくらい、その当時の私と全く同じで、なんかもうちょっとこれは伝えたいことがありすぎると思って、ちょっと特別にね、音声にて伝えたいことが多すぎて文章に書ききれないので、ちょっと音声撮ってみました。で、もうね、伝えたいこといっぱいありすぎるんですよ。それなぜなら、私もその4年前は、カナダに移住する前、資生堂でいやいや働いてた時って、もう全く同じことを考えていて、ともみさんとね、で、まあそれで苦しい苦しい苦しい、そこから抜け出したいってなって、まあ、生き方を変えた結果、今こういう幸せがあるから、だからその4年前の私に向けてメッセージを送ってる感じですね。私ほら、ともみさんのこと全然知らないですけど、一回も会ったことないし、顔も知らないし、でもこうメールを読んだ感じ、あ、これは4年前の私と同じ人だって思ったから、なんかこう伝えなきゃって、4年前の私に伝えたかったこと、今幸せになった私が伝えたかったことをこう伝えたいなと思って、はい。で、まあ、結論から言うと、私が言いたいことっていうのは、自分の感覚に従って生きたら絶対幸せになれるよっていうことを言いたいんですね。まあどういうことだよってこと、ちょっと分かんないと思うので、これからこう説明していくんですけど、幸せになってる人と今苦しんでる人の違いっていうのは、単純に自分、まあ、幸せな人っていうのは、幸せになれた人っていうのは、自分の感覚を大事に生きてる人ですね。例えば、これが好き、これやりたいって思ったことをやってあげる。例えば、カナダにもう一度住みたいなって思ったことをやってあげること。そうやって感覚を大事にして生きるってことですよね。あとは、もうこれやりたくない、これ嫌いっていうことをやらないこと。それも嫌なことをやらないっていう自分の感覚を大事に生きること。例えば、まあ、私は資生堂で働いてたけど、嫌だな、やめたいな、やめたいなって思ってたことを勇気を持ってやめるっていう、やりたくないことをやらないっていう自分の感覚に従うってことをやったわけですよ。っていう細かい、これが好き、これやりたいっていうことを叶える、これやりたくない、これやめたいって思ったことをやめてあげるっていうことを、こう細かく細かくやっていった結果、なんか今に至るっていう感じなんですよね。大して苦労もせずに、なんかなんかこう不思議なほど全てがトントン拍子につながって幸せになれてるっていう。で、逆に、まあ、今辛い状況にあるとか、なんか苦しいとか、今を変えたいとか、幸せになりたいよってなってる、まあ、今のともみさんみたいな状況の人、あと、4年前、資生堂でいやいや働いてて苦しかった時の私みたいな人っていうのは、自分の感覚を殺して生きてる人。例えば、この仕事やだ、やめたいやめたいって思いながらも、でもそのやめたいっていう自分の感覚を無視する、蓋をする、やめたい、いやでも安定がなくなっちゃうしとか、そんな途中でやめたらそんなのただの甘えだしとか、やめてどうすんのとか、やめて何か当てがあるわけじゃないのにとかってね。私もそういう時期あったから、その気持ちすごいわかるんですよ。やめたくてもやめられない気持ちすごいわかります。でもまあ、それって要は自分の感覚を殺して生きてるってことですよね。あと、まあ、その自分の感覚を殺して生きてるってどういうことかというと、例えば、ああなんかカナダにもう一回住んでみたいなって思ってるけど、やらない、いやそんなカナダになんか当てがあるわけでもないし、カナダにね、日本でうまくいかないのにカナダでうまくいくわけないじゃんとかって思うわけですよね。なんかお金どうすんのとか、貯金なくなったらどうするのとか、なんかそういう話、私もそういうのがあって、ずっと自分の感覚を殺して生きてたんですよ。で、まあ、その結果やっぱ辛い現実ができてたんですね。で、なんで自分の感覚に従って生きていくとこう幸せになれるかというと、でなんで自分の感覚を殺して生きてると幸せになれない、どんどん不幸になっていくかっていうと、私たちはもう人間って、こう自分たちがこう幸せになるために生まれてきてるんですよね。安定を得るためとか、いっぱい貯金するためとかじゃなくて、幸せになるために生まれてきてるんだから、本来全員自分がどういうふうなことをしたら幸せになるかっていうのを分かって生まれてきてるんですよ。苦しむために生まれてきてるんじゃないの。だから、じゃあその自分が幸せになるためのそのナビゲーションシステムを持って 生まれてきたけど、じゃあそのナビゲーションシステムって何かっていうと、やっぱ自分の感覚なんですよ。うん、だからそのなんかこれ好きだな、これやりたいなって思った自分の感覚に従って生きていったら、まあ、本来自分が想定して幸せになるはずだった道をどんどん進んでいくことになるから、予想もしてなかったことが、奇跡とかが起きるし、予想もしてなかったところで幸せになれたりするしっていう話なんですね。って言っても、いやどういうことだよって思うと思うので、まあちょっと、まあ、4年前の私もそんなこと言われても、何言ってんのって感じだったから、多分今ともみさんもそれを聞いて、いやいやいやとか思うと思うから、ちょっとその私がどうやって幸せになったのかっていうのも含めて、あとそのともみさんの話と照らし合わせながら、もうこれは伝えたいと思ってちょっとお話ししてきますね。まずその、一番最初にもらったメールですね、カナダ、それまで嫌でたまらない仕事を日本で辞められなかったのはある程度安定してたから で転職エージェント側とかっていうのは、この気持ちはすごいわかるんですよ。なぜなら私も、まあ、新卒で資生堂の正社員だったんですよ。で、資生堂の正社員ってめっちゃ競争率が高くて、もう入れて奇跡みたいな感じなんですよね。で、労働環境もすごくいいし、まあ、普通の人からしたらもうね、で資生堂で働いてるってだけですごくこう地位も高いというかね、資生堂で働いてるのいいなみたいな、なんかそういう感じで、まあ、多分そのともみさんもそういう薬剤師のお仕事っていうのはすごく安定してるし、普通の人から見たらもう本当にいいお仕事だと思うんですよね。でも、うん、なんか それをやめるのはおかしいとかってやっぱ周りに言われたりとか、転職エージェントもやっぱりそういうふうに言うわけですよ。で、私もやっぱそうでした。最初はやっぱなんか資生堂嫌だからやめようとかって思って転職エージェント行ったけど、私も同じようなこと言われて、私の場合は何の資格もなくて、いやそれよりいい会社なんか絶対入れないしみたいな、まあ、そもそも1年半じゃ職歴にもならないしとか、なんかいろいろ言われて、で言われたから、あ、じゃあ私は転職なんかダメで、やっぱりここで頑張るしかないんだって思って頑張り続けた結果、私も体を壊したんですね。まあ、私の場合生理が来なくなって、まあ、肌もボロボロで、まあ、もともとアトピーなんですけど、もうそれが超悪化して、もうボツボツ体中やばくて、常にもうポリポリポリポリ書いてる、まあ、体壊す感じですね。まあ、私制度で働いてたから、2万円も3万円もする美容液とか使い放題だったんですよ、タダで。でめちゃめちゃいいやつを使ってても全然良くならない、肌とかもうずっと乾燥してるし、もうボロボロで、もうだからその体を壊したっていう、その気持ちとその状況まさに一緒だなと思って、そう、まあ、もちろんその15年間それでずっと嫌だって思いながら頑張れてるともみさんと違って、私の場合も1年半で、あ、もうダメだこれはと思って逃げてるので、まあそのね、なんか頑張りの期間で言ったら全然違うとは思うんですけど、でもその状況的には同じです。で、まあでもこれって要はその自分の中で感覚が来てるんですよね。そっちじゃないよって、今そのお仕事が嫌だなとか辛いなとか辞めたいなって思ってる自分の感覚を無視して生きてるから、いや感覚無視しないで私の言うこと聞いて違うよっていう、まあ、体の SOS というか、要は私たちが幸せになるためのナビゲーションシステムとして、その感覚を無視すればするほど望まない現実がどんどんどんどん出てきて、で望まない現実が出てきて初めて私たちは、あ、生き方変えなきゃとか、やりたいことやろうとか、そうやって思うから、その自分の感覚に従って生きるために、自分が幸せになるためにちゃんと体は不協和音を出して、そっちじゃないよって教えてくれてるんですよ今で。ではずっと昔からやりたかったことは何かというと、弦楽器、ね、チェロのお話、めっちゃいいじゃないですか、ね、でちょっとそのチェロでもともとアマチュアの留学を考えてて、でもまあ結局カナダに短期留学したっていう話を聞いて、私と一緒じゃんって私思ったんですよ。いや、どういうことかというと、そのチェロが好きとか弦楽器を演奏して生きていきたいって、これって自分がやりたい好きなことですよね。でそのこれが好きっていう感覚が来てるわけですよ。でこれは、その好きっていう感覚、これやりたいっていう感覚っていうのは、その自分が幸せになるためのナビゲーションシステムだから、それをやってると思わぬところで自分が幸せになるための糸口がつかめるんですね。で私の場合は何だったかというと、バレーボールなんですね。